おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本人が大好きな時代劇ベスト3は何かご存知でしょうか？それは、水戸黄門、銭形平次、遠山の金さんだそうです。そして少し離れて、暴れん坊将軍だそうです。これらの番組は大変息の長いものが多いんです。人々がいつまでも飽きずに見ていたいと思うものには必ず理由があります。それは何かというと、本来権力者である者がへりくだった町人の姿をしていたりする。そして悪に向かっては完全と立ち向かいますが、弱い者のためには労を惜しまず弁護する方であるという点なんですね。ところで、銭形平次の作者野村小道氏がクリスチャンであったということは案外知られていないことです。実は野村氏は一高時代の口上、五千円札でおなじみのクリスチャン、ニトベ稲造氏により影響を受け、聖書を読み出していた人物です。そして、後に奥様の花さんがクリスチャンであったために、一層聖書を深く読むようになったのでした。この花夫人は大変な才媛で、日本女子大学を首席で卒業された方です。彼女は金がね、野村氏には旧約聖書の詩人ダビデの歌うようなものを書いてほしいと願っていたんです。それがどうして銭形平次になるのかということなんですが、実は野村古道はキリストを書くつもりで銭形平次を書いてたというんです。彼がその原稿に向かうときには必ずバッハを流しながら祈りの心で原稿に向かったと言います。そしてこの銭形平次には他の時代劇にはない特徴があるんです。それは人を切らないっていうことなんですね。時代劇の花は何と言っても盾、殺人と書いて盾にあるわけです。ラストシーンの直前で約1分30秒の間に40人から60人の悪者をバッタバッタと切り捨てていくという、見ている人はスカーッとするかもわからないんですけども、しかしよくよく考えるとおかしな話です。と言いますのは、一人の人を助けるために、あれほど忍耐深い主人公が40人から60人の人をいっぺんに殺してしまう。その切られた人にも家族があり、両親があり、人生がある。たまたま自分の仕えた主人が越後屋とつるんでたとかそういうことですよね。しかし、銭形平次の切り札は刀じゃない。十手でもない。銭なんです。当たれば痛い。しかし死にません。人を簡単に殺してはいけない。その思いがあの時代劇の展開となっているそうです。それから、図らずも罪を犯した弱い者たちをしばしば助けてやることが多いんですね。ですから銭形平次の別名は、しくじりの平次って言うんです。犯人取り逃がしちゃうんですね。厳罰主義の江戸時代、そんな人はいるわけはない。でもいたらいいなと思わせるところに、野村古道の、出力があったわけですね。さて、この野村氏が本当の意味で聖書を読み始めたのは、自分の子供たちの死を経験してからであると言われています。彼には4人の子供さんがいたんですが、そのうち3人は自分よりも先に、創設したのでした。長女厚さんは17歳、次女恵子さんは23歳、長男和彦さんは22歳。特にこの和彦氏はたった一人の男の子であり、かつ秀才であって、野村氏にとって大変な自慢の種だったのです。小学校はいきなり3年生からスタートしたんです。そして5年生の時に中学に進み、4年後、東大に入ります。もし健康であるなら、東大史上最年少卒業者になっているはずでした。この和彦さんは純粋な信仰をキリストに持っていた人なんです。いよいよ息を引き取る時、父の野村氏は言ったんです。こんなんだったら、ぐれた息子の方がどれだけか諦めがついたものをって。その時和彦さんは指を天に向けて、父さん、また会えるじゃないですか。私たちはまた天でお会いすることができます。 お会いしましょう。そのように言って息を引き取ったと言われています。死を前にしたとき、周りの者が気も狂わんばかりになっているのに、本人は全く平安のうちに天国を確信していたのでした。それは、キリストを信じる者に与えられる確たる約束を単純に信じていたんですね。やがて戦争末期になったとき、野村家に一人の立派な軍人が訪問します。この人はラバウル方面隊司令官、今村仁陸軍大将の使いの人でした。実は今村陸軍大将はどうしても内村鑑三全集を読みたいと言ってきてる。しかし八方手を尽くしたけれどもどこにもない。しかし野村氏の家にはあると伺った。曲げて譲っていただきたいという願いです。しかしこの内村全集こそは長男和彦の形見だったんですね。そのページの余白には肉筆による書き込みが数多く記されていました。それは息子を偲ぶ唯一の品だったんですね。しかし野村夫妻はこれを譲ることにいたしました。当時は軍部独裁の時代、キリストの木の字を口にするだけで首をすくめ辺りを見回すような時代です。そんな時、伝道の最先端を行った内村鑑三の全集が書棚にあるということはとても恐ろしいことなのに、それを陸軍大将自らが読みたいという。これは本当に生と死の問題に飢え乾いているものでない限り、申し出ることなどできない問題だ。自分たちの思い出より、最前線で死の問題を考え抜いている人の役に立った方が良い、と決心し、そしてこの全集をすっぱり送られたそうです。残念なことに、この全集は、輸送船が潜水艦に沈没させられまして、そして海底に沈んでしまい、今村大将が直接読むことはなかったそうです。しかし、ここで考えたいことがあります。私たちは死というものを目の前に置いたとき、改めて何の準備もしてこなかったということに気づくのではないでしょうか。身近なものの死、あるいは自分自身が当事者となる死、その死というものを考えていくとき、本当に備えがなかった。そしてその死が具体的に迫ってくるということを考えるとき、この死を前に自分を弁護してくれるものを心から求めるのでないでしょうか。聖書にこのように書いてあります。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物なのです。死の中に入っていくとき、あなたが地上で持っていたすべては、置いていかなければなりません。いわば死は、本当の、たった一人ぼっちになってしまうということなんです。その孤独な一人のあなたに、唯一、付き添うことのできる方が、イエス・キリストという方です。何のために付き添ってくださるのでしょうか。あなたを弁護するためなのです。たとえあなたがどんなに罪深く、過去が汚れ、大失敗をしていかした人であったとしても、あなたがどんなに重い刑罰を受けるに値する人であったとしても、あなたを無罪にするために、神の御前に無罪にするために付き添ってくださる方、どうして無罪にできるんでしょう。あなたのために、あなたが受ける刑罰を身代わりに受けてくださった弁護者であるからです。たとえあなたの両親が死のようにあなたを責め立てたとしても、そしてこんなものは破滅にふさわしいと言ったとしても、キリストはその通り、しかし無罪である。なぜなら、私がこの人の償う分をすべて自分の命で支払ったからだと神の前に宣言してくださる方です。本当に有能な全知全能の弁護者なんです。どうぞこのキリストを信じ永遠の命を受けてください。心からお勧めしたいと思います。